照りつける日差しから逃れるように、僕は喫茶店へ入った。今日も暑い一日になりそうだ。20席ほどのボックスは奥から順に半分ほど埋まり、客のほとんどが僕同様にスーツ姿のビジネスマンだった。疲れた表情のウェイトレスにアイスコーヒーを頼む。今は午前10時。ランチの時間にはまだ早すぎる。カバンから手帳を出し、できるだけ顔を上げないようにうつむいていた。周りのビジネスマンたちもそれぞれにスポーツ新聞や雑誌を広げうつむいている。僕と同じなのだろう。時間をやり過ごすためにここにいるのだ。手帳には今日の予定など全く書き込まれていない。書く予定すらなかった。しかしオフィスを出るとき、僕は3つのプレゼンがあると告げた。毎朝繰り返される朝礼、一日のスケジュールを伝え、今日の売上目標を宣言する。週始めは1週間の目標、月始めは1ヶ月の目標、そして毎朝その日の目標。僕は疲れていた。終わりのない営業という仕事に。その時、入り口のドアが勢いよく開いた。その瞬間、店の中が輝き、眩しいほどの光が店内を包み込む。僕は思わず瞳を閉じていた。しかし、そのドアから飛び込んできたものは光ではなく、ネクタイをした一人の男だった。
改めまして、神谷と言います。
2時間、僕は圧倒されていた。神谷と名乗った男は僕と同じ営業マンだったのだ。彼は2冊のバインダーを実に巧みに操り、商品説明を進めると、あとはずっと田中と名乗った見込み客であろう男性の話をただじっと聞き続けていた。話が終わりかけると的確な質問をポンと投げる。すると魔法にかかったかのように、見込み客はまた自分から話し始めた。しかも生き生きと。最後はサインすることが当たり前のように、見込み客はペンを取り契約書にサインしていた。
神谷さん。
信号待ちをしていた男に僕は大声で呼びかけた。教えてください。
え？
営業を。僕の名刺を見つめ直し、神谷さんが口を開いた。
小笠原さん、君は何を学びたいの？
はい、何をって、もちろん営業です。
営業の何を？
売れる営業のテクニックを。
突然神谷さんは笑い出した。そしていいですよと。
だけど売れる営業のテクニックなんてこの世には存在しません。営業はテクニックじゃないんだ。僕が教えられることは多分営業という職業の素晴らしさだけかもしれない。それでもいいかい？では今日のレッスンテーマをお伝えしましょう。
神谷さんが本当に楽しそうに笑っている。
今日はイエスバット話法をレクチャーします。
イエスバットですか？
直訳するとはい、しかしですよね。これはお客様が言った言葉に対してまず肯定することから入るんです。それから自分の意見を述べる技術です。
あ、知ってます。まずおっしゃる通りですと言ってから、しかしこういう考えはどうでしょうというテクニックですよね。
その通りです。さすがですね。
新入社員研修の時に教わったんです。
ではさっきの会話をもう一度イエスバットでやり直してみましょうか。
はい。
確か高額だったために結論を先延ばしされたんでしたよね。
そうです。
では、どのように切り返すと良いでしょう。
はい。まず、お客様の意見を肯定するわけですから、確かに高額ですよね、と認めることから入り、しかし、リースを組みますので、月々のお支払いは数千円程度です。というべきではないでしょうか。
月々は数千円でも、トータルでは結構な金額です。
はい、その通りです。確かにトータルでは高額です。でも、皆さんの環境を維持するコストと考えれば、必要経費と考えられませんか？
そう言っても、いろいろ予算を検討してみないと。
ありがとうございます。ぜひご検討ください。あれ？神谷さん、やっぱりコールバックで終わっちゃいますよ。
本当ですね。
笑い事じゃありませんよ。なぜですか？僕はきちんと肯定していたのに。
では、本当のイエス・バッド・アホを伝授しましょうか。
本当の？
そうです。本当のイエス・バッドです。この技術は、小笠原さんがそうだったように勘違いされがちなんです。まず肯定してから否定する。その通りです。でもですね、という具合に。しかし実際にそれではうまくいきません。バットの部分に秘密があるんですよ。
僕は神谷さんから目が離せないでいた。いつもの魔法の始まりだからだ。
実はイエスバットのバットはこちらが言うのではなく、お客様に言っていただくんです。
え？どういうことですか？
違う考えもあるなぁ、とお客様に気づいていただくんです。どういうことかというと、お客様の意見をしっかりお聞きした上で、その後、その意見に対して質問するんです。
質問ですか？
例えば、60万円を高いとおっしゃられたとしましょう。その通りです。この金額はおっしゃる通り、決してお安くはないと思います。ところで、今何かと比較されて高いとお考えになったのでしょうか？と質問してみたらどうでしょう？
何と比較したのか考えますよね。
そうです。ちょっと小笠原さん自身考えてみてください。
そうですね。僕なら、やはり家庭用の空気清浄機と比較したかもしれません。
そうですね。もしくは、コピー機やパソコンなど、いろいろな設備と比較するはずです。そして、確かに家庭用の空気清浄機はお手頃な価格でご購入できますよね。ところで、小笠原さんのオフィスは何畳くらいありました？
何畳ですか？畳を敷いたら、それこそ何百枚だと思いますが。
そうなんですよ。家庭と会社では広さの基準が全然違いますよね。
ええ。とても広すぎて、家庭用では対応できないと思います。あ！
ね？
なんてことだ。本当にバットの部分を、いかにも僕は自分で考え、自分で脳を消していた。
小笠原さん、営業の役割は何だと思います？
役割ですか？
世の中のすべてには必ず役割があります。
多分お客様に自社の製品、商品を紹介し販売することではないでしょうか？
違います。よく聞いてください。これだけは絶対忘れないでください。
神谷さんの表情から笑顔が消えていた。真剣な瞳で僕の心を射抜いてくる。
営業とはお客様の問題を解決するお手伝いをする職業です。そしてお客様と成長の感動を共有するという使命があるのです。
問題解決、成長の感動。
あなたは常に何かを売ろうとしていたはずです。
はい、僕の仕事は空気清浄機の営業ですから、オフィスや店舗にそれを売り歩いています。もちろんまだ1台も売れていませんが。最後の方は声が小さくなってしまった。
だから売れないんです。
どういうことでしょうか？
明日から、いや、今日から売ることをやめてごらん。
え？耳を疑った。今、何とおっしゃったのですか？思わず聞き返していた。
売らないのです。
僕の中で時間が止まった。営業の魔法。この魔法を手にした者は必ず成功する。